ヨハネの福音書の第21章、まず一節をご一緒にお読みしたいと思いますので、どうぞ声を揃えてヨハネ21章一節をお読みください。はい。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。昨週は復活節をお迎えしました。主イエスが死からよみがえられて、それから40日の間、さまざまな場所でさまざまなグループにご自分を表されたのであります。福音書の中に記されているだけでも11、2回あります。で、いろいろな場所で現れたということは、ご自分の復活の事実をしっかりと確認をさせること、そして復活の事実ということが彼らの内側に捉えられて、そしてその最大のゴールであります聖霊の降臨ということによって、主イエス様がいつでも生きておられるということをしっかりと捉えられるようにということです。ですから今は私たちは復活節を超えてペンテコステと呼ばれる聖霊降臨節に向かって進んでいます。今年のカレンダーですと6月の12日です。そのことを覚えつつ、今日はヨハネの21章から主が大きな配慮を持って弟子たちにご自分を表されたことを共に見たいと思います。まずここに物語の舞台がイエスはテベリアの湖畔でと書いてあります。テベリアというのはローマの皇帝の名前です。それでその近くにテベリアという町を作ったもんですから、このテベリア湖とも呼ばれているんですけれども、本来の名前は、また今の名前はガリラヤ湖、同じな湖ですけれども、その当時はテベリア湖とも呼ばれていました。で、イエス・キリストの十字架、あるいはその後の復活というものは、この今パレスチナをちょっと皆さん地図で想像してください。南の方のエルサレム、その付近でずっと起きていたわけです。十字架もそうです、復活のこともそうです。しかし彼らは本拠地であるガリラヤに戻っていました。ちょうど今例えていいかどうか分かりませんけれども、楽天イーグルスが久しぶりに仙台に戻ったと、こういう感じですね。この中にファンの方がいらっしゃるかどうか分かりません。こういう話をすると非常に難しいのです。ファンの人には喜ばれるし、そうじゃない人からはなんだ先生ひいきしてると思われるからいけませんので、ともかく事実だけを申し上げます。そういうことです。で、なぜガリラヤに戻っていったかと言いますと、それはもちろんこの弟子たちのほとんどがガリラヤ出身であった、本拠地であったということが一つですけれども、特別な意味がありました。というのは、主イエスが十字架にかかられる前に、あなたたちともう一度会おう、でその会う場所はガリラヤだよって言って指示をしておられるのです。開かなくて結構ですけども、マタイの26の32というところで、復活の後弟子たちに先立ってガリラヤに行き、そこであなたたちと会いますよと約束をしておられます。それから復活の出来事が起きたエルサレムでの話ですけれども、お墓の前で天の使いたちが現れて、驚き恐れていたところの女の人たちに、驚くではない、主は実によみがえられたんです、そして弟子たちにこう言いなさい、ガリラヤで会いましょう、ガリラヤで会いましょう、いいですね。昔流行った有楽町で会いましょうっていうのがありますけど、有楽町じゃない、ガリラヤで会いましょう、この方がかっこいいですね。ガリラヤで会いましょうっていうことで、彼らはガリラヤに集まってきた。これで背景がお分かりだろうと思います。で、時がいつ頃かっていうことはよく分かりません。少なくとも復活節の直後ではなかったようです。彼らは1週間は エルサレムにとどまっていました。1週間とどまった時にトマスという弟子に現れましたから、まあ、そこら辺まではとどまっていたんでしょうけども、だんだんだんだんと生活費も乏しくなります。宿代もどうやって払ったらいいだろうかっていうようなことになりますから、もうやっぱり本拠地のガリラに戻ろうよということで戻ったのかもしれません。そしてここに現れてくるのは7人の弟子です。で、最初が2節を見てください。シモン・ペテロ、いつでもこの人がトップに出てまいります。それからデドモと呼ばれるトマス、この人は目立たない人なんですけれども、2番目で出てくるというのはやっぱ意味があるかなと思います。20章のおしまいのところには、うーんとイエス様の復活のことを疑って、そして、文句まで言って、しかし主イエス様が現れて、ああ我が神我が主よという素晴らしい信仰の告白をし、見事に信仰に立ち直ったので、きっと2番目に出てくるのかなと思います。それからガリラヤのカナのナタナエル、ずいぶん長いタイトルですね。カナっていうのは主イエス様が一番最初に奇跡を行った場所、その出身のナタナエルというのが出てきます。これもあんまり目立たない弟子ですけども、3番目に出てきます。それからゼベダイの子たちというのはヤコブとヨハネです。これ名前書いてありません。子たちって一緒にしてあります。きっとこれはヨハネが書きましたので、ヨハネは自分の名前書くのを遠慮して、いつでもイエスの愛してくださった弟子とか、なんかこう名前出すのが恥ずかしかったんでしょうね。名前出しませんけども、ヤコブとヨハネ、それから他に2人の弟子がいた。他の2人、名前書いてありませんが、私のこれは想像ではアンデレとピリポかなと思います。アンデレというのはペテロの弟です。ピリポっていうのもガリラ出身の友達ですから、まあそういうことでこの7人が12人のお弟子の中でもちょっとこう仲良しグループだったのかなと思います。他の4人はどうだったんだろうか、そこは想像の世界ですから分かりません。ガリラにいなかったのか、あるいはいたんですけれども別のうちにいたのか、彼らは多分カペナウムと呼ばれるペテロの実家に住んでいたんですけれども、ちょっとスペースが足らないからお前たち4人はちょっと別のところで泊まっててって言ったのかもしれません。もうこれは想像の世界です。さあそこでこの弟子たちはどんな気持ちで生活していたと皆さん想像されますか。私は喜びと期待と落胆と、この3つがこう混ぜ合わせたような状態だったかなと思います。喜びというのはその2、3週間前に十字架にかかりましたけれども、その中からよみがえって、そして私たちの間に生きてくださるということを教えてくださった主イエス様が生きておられる、はあ、これは大きな彼にとっては希望であります。そしてそのお方がガリラヤで会いましょう、だから先にガリラヤ行ってなさいよって言ってですから、とことことことこ1日か2日かけてずっと長い距離を旅行してきましたから、そのもう一度ここでイエス様にお会いすることができるという期待も持っていたんでしょう。同時にまあそういうことは起きたんだけれども、現実を見るとまあ私たちの先生である要であるところのイエス様がいなくなっちゃったから、ちょうど要って分かりますね、中心、その要が外れたセンスみたいなもんで、そう言ってもなかなか若い人は分からないかもしれませんね。バラバラになっちゃう、もうどうしようかなというそういう気持ちもあったことでしょう。これから先どうやって生きていこうかというような不安、そうしたものもあっただろうと思います。そういう中で、まあ、毎日毎日ゴロゴロしていたんでは、まあ、ペテロの方から声をかけて、もうこんなにゴロゴロとね、生活してたのは何の生産的な行動もできない、僕は魚取り行くよ、 ある日彼が提案をしたわけですね。待ってましたっていうふうにして、他の6人が僕もということで、7人が集まりました。まあ別にたわいのないことですよね。皆さん、私が釣りに行こう、はい、僕がゴルフに行こう、そういうような軽い感じでみんながわっと集まってきたように思うんですけれども、 まあ私はそんなに事情は簡単ではなかったかなと思います。気晴らしに魚釣りに行こうという感じではないんですね。夜通し行ったんですから、きっと夜食も持っていたかもしれません、餌も持っていた、網も準備したかもしれません。おそらく経済的な必要があったでしょう。それまで彼らはどうやって食べていたんでしょう。具体的なことです。想像つきます？イエス様の弟子さんたちがあっち行ったりこっち行ったりしながら、どうやってご飯食べてた、ご飯ってことはないけどパンを食べていたと思います。ヒントがあるんですよね。ルカを読んでみますと、イエス様の周りにはサポーターの特に女性の人たちがおりました。スザンナとかですね、なんとかのマリア、なんとかの マリアさんが 2,3 人いて、その中にはお金持ちの女性もいたって書いてあります。まあ、そんなことから考えて、主イエス様とその弟子たちが何不自由なく、まあ少しは不自由あったでしょうけども、ともかく食べていかれたのはそういうサポートする女性たちがいたからだと思います。けれどもイエス様は十字架にかかってしまった。ちょうど扇の要が外れちゃった。で、昨日も差し入れが少し減ったなとかですね、もうそれから会計の誰ですか、ご存知ですね、ユダ、あの会計のユダが財布握ったまま首つっていなくなっちゃった、まあ、これも痛手だったと思います。お金が必要で、いつもユダ助けて、なんとかのお金、ユダ買い物があるから頼む、そのユダがいなくなっちゃった。おそらく財布握ったままいなくなっちゃったんだろうと思います。返してから彼が脱出したと書いてないから、皆さん想像つきますでしょ。で、聖書ってこういろいろいろ想像するといろいろ面白いんですよ。だから彼らは具体的な現実的な問題、どうやって食べていくかっていう問題にぶつかっていたと思います。毎日毎日人からあのペテロさんの家でいくらお金持ちとはいえ居候して人のパン食べてるわけにもいかないだろうね。まあこの辺で一発魚をうんと取って、そして少しは生活の足しにしようよって気持ちもあったかもしれません。気晴らしという意味もあったかもしれません。まあともかくこれで7人が行ったんですよ。我も我も小舟を借りてと書いてありますね。面白いですね。3節のおしまいの頃、大船ではないんですね。あの大量の旗を立てるような、あエンジンのついたような船じゃなくて、まあ7人乗ったらまあやっとという感じの小舟。これにも背景があると私は思うんですよ。どうしてでしょう。ペテロとアンデレとヨハネとヤコブはもともと漁師だったんですね。そしておそらくヨハネは網元みたいな感じの家だったと思います。網元ってわかりますね。海岸地方に住んでらっしゃる方はわかります。船をたくさん持っていて漁師たちに貸してお金を儲けるの網元って言います。どうやら網元だったらしい。そしてその4人が主イエス様に出会って、私についてきなさい、そうすれば私はあなた方を人間を取る漁師にしてあげようって時に、彼らはスパーッと船も網も捨てて、ということはもう少し具体的に言うと、ヤコブとヨハネはですね、網元であるところのゼベダイさんのところに行って、お父さんって言ったかどうか分かりません、ね、私はこれから献身することになりました、進学校に入ります、どうやって食べていくか分からないけど今までいろいろお世話になりました、これからももう少しお父さんがちゃんと暮らしていけるように手伝いしたいんですけれども、神様が私を召しておられるから、すみません、あとは弟たち他の者たちによろしくって言って、彼は網も船も全部捨てて献身したんです。それが3年ぐらい前です。ですからもう一度あの船返してっていうわけにいかないから、すみません、あのちっちゃいやつでいいからちょっと貸してくれません、こんな感じですよね、ちっちゃいやつでいいから。でちっちゃいやつを借りまして、そして船に乗り込んでいった。ですから彼らの心の中には単なる気晴らし、あるいは生活の糧を得るためというもう一つじくじたる思いがあったと思います。 3年前に主イエス様が私についてきなさい、あなたたちは毎日毎日ガリラ湖に行って、そしてアジダのヒラメはないでしょうね、ガリラ湖にはともかくそんな魚ばっかり、船だのね、なんとか取ってるけれども、そういう魚取りはみんなやめなさい、これからは人間を取る漁師にしてあげよう、はあイエス様と言って、そして船も網も全部捨てて献身をしたんですよね、3年前ですけれども、その船と網をもう一回使うということには引っかかりを感じないわけではなかったと私は思います。その引っかかりを持ったまま漁に出かけました。いつ頃出かけたと思いますか？夕方ですね。彼らは夜釣りをする。どうして夜釣りするんでしょうね。私も釣りのことはあんまり詳しく分かりませんけども、おそらく夜何か明かりかなんかをつけて魚が寄ってくるのを、なんて言いますか、捕まえていたんでしょう。彼らはそういうベテランですから、夜の釣りを行ったわけです。でもう昔取った金塚だな、3年ぶりだな、懐かしいななんて思いながら、彼らはずーギーコギーコ漕いで行って、そして沖合ではそうだったな、多分この辺にあの魚がいるよね、釣りはやろうっつって、シューッと網を巻いて、そしてそれをぐーっと絞って、そしてスーッと何かあるかな、え、何にもない、おかしいな、もう一度やってみよう。あんまりやってもレミさん、これ30分これやってると、もう説教それだけで説教終わっちゃいますよね。もうこれ2回ぐらいで我慢させてくださいね。ともかく何度やっても取れない。まあ出てくるのはね、長靴とかね、長靴なんか出たことわかりませんけども、そういうガラクタとかモダとかどうでもいいものばっかり、雑魚一匹取れない。おかしいな、3年もやってないうちに勘が鈍っちゃったんだな。しかしあそこなら大丈夫だろう、いやこの辺なら大丈夫だろう、いろんなことを言いながら、夜通しですよ、大の男が7人かかって漁したけれども、小さな魚一匹も取れない。まあ、なんたるこれは落胆でありましょうかね。ちょうどそういう落胆の極みにあった時に、さあ読みましょうね、聖書、はい、4節ご一緒にお読みください。聖書って楽しいですよ皆さん。いろんなことをスッと読まないで想像しながら読んでください。はい、ご一緒に。夜が明け染めた時、イエスは、けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。ちょうど夜が明け染めた頃ですね、主イエス様が岸に立たれた。どんな時だったでしょうか。先ほど言いましたように、この七人の弟子たちが本当にがっかりしきっていた時です。その時に主は現れてくださった。私は主イエス様が復活をされてご自分を表された状況というものをずっと一つ一つたどっていくと、そこに共通的な要素があるということが分かりました。その共通的要素というのは何でしょうか。それはイエスの弟子たちがものすごくがっかりしていた時です。ちょっとお話しましょうか。皆さん、主イエスが一番最初に現れたのはマグダラのマリアでした。マグダラのマリアは復活の朝、空っぽのお墓のところに行って、誰が私の愛する先生のお体を盗んでいってしまったんだろう、ああせっかくね、お体に香油を塗って油を塗って丁寧に葬りしたいと思って用意してきたのに、今どういうことだろうか、誰が盗んでいったの、本当に彼女は悲しくて泣いているところに、主は傍らに立ってマリアと語ってくださったわけです。それからもうその午後ですね、復活の午後、もう弟子なんかやめちゃおう、もうこのままじゃ食っていけないし、それから希望もないし、もうやめたと言って二人の弟子がエルサレムからエマオという村に向かってとぼとぼと歩いている時に、主は傍らに立って共に歩んでくださったお方ですね。 それから弟子たちに現れて、弟子たちはみんな、ああイエス様よみがえった、よみがえったと言って喜んでいる時に、その時にいなかったトーマスが戻ってきて、俺はそんな非科学的なことは信じない、んなバカなことがあるかと言って一人で塞いで文句を言ってブツブツ言っている時に、主はそのトーマスに一週間後に、トーマス、あなたのその手を私の傷跡に、私の胸の傷跡に当ててごらんと現れてくださったお方です。で、パウロという人はこの主イエス様の在世の時には知りませんでしたけれども、後になって弟子になった人ですが、彼が主イエスキリストと出会ったのはどういう時かというと、教会を迫害して町から町、村から村へとクリスチャンたちを一人ずつ捕まえて殺そうとしている、その旅行に会った時に主は出会ってくださった。そのうち彼の生涯を見てみますと、本当に大変な時に主が傍らに立って現れたということが記されています。その一つが、彼がギリシャの町コリントという場所で開拓伝道をしました。主イエス様の話を伝えるんですけど、誰も言うこと聞かない、聞かないばかりか、もうそんなお前なんかいらないと言って、殺されそうになってしまうような、そういう厳しい町だった。パウロも、ああここはコリントは難しいね、もう私の足の塵を払ってこの場所から他の場所に行こうと思って、もう二次宅を全部整えていたその夜に、主イエス様が傍らに立って、パウロ恐れてはいけない、語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと一緒にいる、この町には私を信ずることになるだろう多くの人々がいるよと励ましてくださった。彼はそれをもって大きな励ましをいただいて、コリントの教会というものが誕生したわけです。その他、彼がエルサレムで捕縛をされた時にも主が現れてくださった。それからその生涯の一番最後、彼はローマでネロという有名な悪い皇帝ですけれども、捕まって裁判にかけられて、不法な裁判によって最終的には絞首刑になってしまうわけですけれども、その裁判の前の夜、誰も弁護人がいなかった。普通は裁判には弁護人がいて、この人はどんな悪い人でもこういういいところがありますから刑罰を減らしてくださいという弁護人がいるんですけれども、パウロの場合は弁護人が誰もいないで、彼一人で法廷に立たなければならないという厳しい状況の時に、その時に主が共に会ってくださって、パウロ恐れることはない、私はあなたと共にいる、私はあなたを救うと約束をしてくださった。本当に救われたでしょうか。彼は絞首刑に遭ってしまったんですけれども、彼はそのまんま主の御国に凱旋をすることができたわけです。今私は何を言いたいかと言いますならば、私たちの人生においてもちょうどそのようであるということです。で、私自身の人生を顧みてもですね、主はいつでもいてくださる、助けてくださる、そのことは私の確信であり、また喜びであり根拠です。けれども、やっぱりこの問題にぶつかって、ああもう俺はダメだと思ってしまうような時、人々から集中砲火を浴びてしまうような時、そんな時いつあったんですかなんてあんまり詳しくは言いませんけども、あったんですよやっぱり。しかしそういう本当にもうどん底と呼ばれるような時にぶつかった時に、主は大丈夫だよ、私はいるよと、いつもいらっしゃるんですけれども、はっきりとした形でご自分を表しなさるところのお方だということであります。さて、ヨハネに戻りたいと思いますが、その時に主は静かに岸辺に立たれた、朝もやの中だったと思います。私が画家であったならば、この辺を描きたいなと思います。その中にスッと立っておられるところの主イエス様、だいたい100メートルぐらいの距離で、沖でもうそろそろ、ああもう漁をおしまいにしよう、網を畳もうやって言ってですね、もう網を畳んで、 もうしょぼーんと一晩中やってましたから、もうくたびれ切ったところのその弟子たちが7名小舟でもって、網を畳もうとしている姿、皆さんちょっと頭の中に絵を描いてみてください、ね、そういうところです。主は衝撃を持って落胆をしているところの民に現れてくださる。まあ、ちょっと話が飛躍するかもしれないけども、まあ今日本は戦後66年経って一番落胆している時期だと思います。けれどもというより、だからこそ今主は立っていてくださる、そして私たちに語りかけを与えてくださるお方だと、私はこの物語を今と結びつけながら大きな励ましを与えられました。さて一番最初に質問は5節です。イエスは彼らに言われた、子供たちよ、食べるものがありませんね。なんとなく私はこの訳が、ごめんなさい、新改訳聖書の担当なのに言ってはいけないんですけれども、不自然だなと思いますね。知らない人が来てね、あなたのそばに立って、子供たちよ、だって子供たちが不自然ですよね。イエス様だいたい30歳そこそこでしょ、弟子たちはまあ40がらみ、まあ若い人もいたかもしれませんけど、子供たちはないですね。子供よ、愛の屈強な男たち、子供よ。しかもその次の言葉がもっと気に食わないですね。食べ物がありませんね、あなたこじきですかって言いたくなるぐらい、食べ物くれ、まあちょっとなんとなく私なりに不自然ですので、翻訳をし直します。こんな感じじゃないんですよ。だいたいイエス様の岸辺と船が100メートル離れてるんですよ。100メートル離れてる人に、子供たち食べ物がありませんねってこう言います？いや、ないでしょ。相当向こうですから、おーい、こんな感じですよ。みんな魚取れたかい、こんな感じですね。どうぞ皆さんこの翻訳するときにね、そんな風にイメージしてこれ捉えてくださいよ、ね。まあ、食訳をするプロファギオンという言葉でね、食べるものと一緒に、主食と一緒に食べるものということです。だからおかずということです。おかずあるかいって言ってちょっとこれもあんまりおかしいですよね。つまりこの場合のおかずってのは魚ですから、魚は取れたかい、これでいいんですよね。ニューインターナショナルバージョンではこのところは Friends, haven't you got any fish? と書いてある。まあ私はこの辺の翻訳の方が現実的でいいかなと思います。魚取れたかい、これ単純な質問ですね。私も魚釣ってる人のそばに行って、そしてビクを覗いて、今日取れましたかなんていうのが好きです。嫌な人もいるらしいけど何も取れないでね、ビクを隠す人もいますから、あんまりいい趣味じゃないかもしれません。人が魚取ってる時に魚取れた、まあこのぐらいは言ってもいいでしょう、ね。でもこれはちょうど単純な意味ではなかったように思うんですよ。その中に何か深い意味が込められていたと私は思うし、しかも受け取った弟子たちもそのように受け取ったと思うんです。食べ物があったかなかったか、魚が5匹取れたか7匹取れたか、そんな問題ではなかった。主イエス様はここに立って、彼らがくたびれ切って一晩中働いて憔悴しきっているその様子を全部ご存知だったわけです。それなのに魚取れたかい、皮肉な質問かもしれません。でも皮肉ではなかったと思います。あなたたちがそうやって一生懸命夜通しを漁したのに何にも取れなかった、そこであなたたちの弱さ、失敗、結実のないこと、落胆をしていること、それらを全部見透かしての質問ではなかったかと思います。なぜ魚取れなかったのか理由を考えてごらんとまではイエス様は口ではおっしゃらないけども、受け取る方はそうやって受け取ったと思います。私たちの人生でも主は時々立ち止まって、 魚取れたかい？あなたの人生の収穫は何だったかい？とお聞きになるお方です。何十年生きてきて、私はどんな収穫を人生で与えられただろうかな。何にもなかったらどうでしょうか。弟子たちの答えは非常に単純率直であります。彼らは、はい、ありません。私はこの、はい、ありませんという単純さ、率直さが好きです。私たちはいかにしばしば人生にさまざまな問題がぶつかったり、問題を起こしてしまったり、落胆してしまったり、失敗をしてしまった時に、それを問われる時にたくさん言い訳をするでしょうか。実はあれがこうなってこうなってね、ちょうど一匹取れそうな時にアンデレがね、よく余分な手を出しちゃったから、なかなかね、あれが惜しかったとかね、それからこの網が、目がもう少し密だったならば、ちっちゃなやつが取れたかもしれない、ちょうど網の目が荒すぎたからちっちゃいやつはみんな逃げちゃったんですよとか、この網がなかなか 手がつかなくてね、久しぶりにやったもんだからどうも巻き方がうまくなかったから、彼らはもし魚取れなかった理由を挙げるならば10ぐらい挙げられたと思います。そしてそういうことを挙げる人が多いんですね。私、国会の質問聞くの好きなんですけどね、あの答弁って、あれ本当に上手ですね。うまく逃げる。これについてどうかイエスかノーかで答えてください。質問するのもいいわけです。そうするとイエスって言うとまた引っかかる、ノーって言っても問題がかかる、それですからいろんな説明して結論的にイエスかノーかよくわからない答えをする、ああいう人でないと大臣にはなれないのかなと思いますけども、私たちはいかにしばしばいろんな問題に直面した時にどうですかって言われた時に、はい、ありません、ダメでした、こうさんです、この短い言葉が言えないでしょうか。この短い言葉が言えることによって次のステップがあるんですよ。その時に下手な言い訳をずらずらと並べて何の効果もない。神様が時々私たちに、獲物があるか、どうだったかと聞かれる時に、いろんな言い訳を並べないで、主よ、ダメでした、一言でいいんです。なぜダメなんでしょうか。聖書はこう書いています。私を離れては何にもすることができない、主イエス様おっしゃった。そのことを認めますか。もう一つは、私によるならば全てのことはできます。私を強くしてくださるお方によってどんなことでもできる。ただ単純にこの二つのことを告白をしなさいよ。イエス様を離れた学びも、イエス様を離れた授業も、イエス様を離れた家庭形成も、イエス様を離れたいろんなプロジェクトも全部虚しいけれども、主イエス様と共に歩むことによって全てのことができる。これが信仰です。どうか私たちはこのような告白を主の前に率直にするものでありたいと思います。さあ、その主イエス様は、船の右側に網を下ろしなさい、ある人は右側に特別意味があると言いましたが、分かりません。私はこういう漁をしたことがないんですが、普通は説明によると左側に下ろすんだそうです。何かその方がバランスがいいけれども、主イエス様は常識を破って右側に下ろしなさい。チャンス、トライアゲインです。今まで何度も、おそらく何百回も網を下ろして失敗だったけれども、そうすれば取れます。主の再度の挑戦の言葉に応えて私たちも従いたいと思います。私はこの授業何度もやったけどうまくいかなかった、あるいは自分の性格なんとか直したいと思うけども何ともならなかった、もうそこで諦めますか。トライアゲインです。もう一度 あなたは自分の力でやろうとしてるからダメだったんですよ。私の言葉に従って信仰を持って網を下ろしてごらん。主は私たちに挑戦を与えてくださいます。その時に彼らはまあダメ元でいいと思ったんでしょう。網を下ろしてみました。その時に彼が3年前に同じ出来事で網を下ろして大漁したことを思い出したか思い出さないか、多分思い出さなかったと思います。そのこと、この時はね、ただやってごらん、よしやってみた。その時にぐーっという大きな手応えを感じた。こりゃ大変だ、もう船ごと飲まれてしまう。その時彼は多分3年前に同じ出来事が起きて、そのことがきっかけになって主イエス様に従ったあの大量の出来事を思い出したと思うんです。ですからヨハネがその時に、あれは主だ、よく見ていて、なんとなく似てるな、よく見れば、あ、イエス様かもしれない、そうでない、そんなんじゃないんですよ。おそらく網がぐーっと引っ張られたその手応えでもってね、こんなことをしてくださるのはイエス様以外ない、主だと叫んだ。その後面白いですね。ペテロはどうしましたか。裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。裸だったら裸のままね、泳げばいいものじゃないか、着物をまとったら泳ぎにくいじゃないかと思うんですけども、やっぱりそこにはペテロの少しわずかながらのはにかみというかね、身だしなみというか、このまんまでねイエス様の前でちょっと格好悪いやと思って上着をまとって飛び込んだ。後でペテロさんに聞いてみたいと思います。なんで上着まとったんです、裸なら裸のままでいいじゃないかと言いたいんですけども、ともかく他の弟子たちはあと6人がその魚を処理しました。素晴らしいですね。運所運所引き上げて153匹だったと書いてあります。後で1匹ずつ数えたんでしょう。その時9節、炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。朝食が備えられていました。トーストと焼き魚、いいですね。本当に忘れがたい朝食であったと思います。皆さんは忘れがたい朝食というのをどっかで生涯の中で覚えておられますでしょうか。私は一つだけあるんです、忘れがたい朝食っていうの、ものすごい朝食でした。ちょっとお話していいですか。これを入れると予定より少し遅れますけども、まあでも入れさせてください。どうしても忘れがたい朝食があったんですよ。20年ぐらい前、テレビ朝日さんが、ケニアに来てね、私たちを取材したいって言うんで一緒に行きまして、マサイマラに行って気球に乗りましてね、私は乗れないんですけど、その連れて行ったお客さんが乗って、そしてその気球でたくさんの動物を見て降りてくるところに、そのクルーの人が待ち構えていて、素晴らしい朝ごはんを用意してるんです。でその朝ごはんはものすごい豪勢な朝ごはんです。それでクルーの人がイギリス人でしたけどね、ちゃんと説明して、このソーセージはね、これはイボリの使用から取ったソーセージなんですよ、卵焼きがございます、卵のゆで卵かなかって、このゆで卵はねダチョウの赤ちゃんが産んだゆで卵ですよ、なんて説明してね、もうなんかテーブルがダーッと盛りだくさん、みんながそのサファリを楽しんだ後、朝5時頃でしょうかね、その朝ごはんをいただきました。一緒に行った母子家庭が4つぐらいだったかと思いますね、4つぐらい、そのお母さんたち、子供たち、で私たち、これは忘れられない食事だねって言って、その母子家庭のお母さんたちが感動していたのを私も一緒に感動いたしました。でもよく考えてみると、ダチョウの赤ちゃんが卵を産むはずはないんですよね。半分ぐらいの人は感動してそれをいただきました。私も感動した仲間です。でも半分ぐらいの人は、そんなバカなと言ってよく聞きました。それは嘘でした。でもご飯は美味しかった、忘れがたい朝食っていう話です。まあともかくこの弟子たちにとっては忘れがたい朝食はパンとトーストだったんですね。そして人数分ありましたけれども、 今取れた魚も加えて、そして神の奇跡の技を味わいなさいよ。イエス様計算間違ったんじゃないと思うんですね。そして彼はそのフレッシュな魚も加えて朝ごはんをいただきました。面白いことに、この時誰も、12節、あなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかったと書いてあります。黙々と朝ごはんを食べたとか。でも彼はその黙々と朝ごはんを食べながら、そこに主イエス・キリストが生きておられること、そしてそのお方が私たち一人一人を本当にケアしてくださるお方であること、私たちの弱さを全部知って、そしてそれを回復しようとしておられる救い主であるということを身にしみて感じながら、黙々と朝ごはんを食べたと思います。素晴らしいことです。私たちは目に見えるイエス様と今日お会いすることは多分できないでしょうけれども、私たちが主イエス様、今生きておられるあなたを私は今必要としています、今日のためにあなたは現れてください、今日のために語ってください、今日のために励ましてくださいとお祈りをするときに、主イエス様はそうかと言って私たちに語ってくださいます。その語りかけを聞いて、心の耳で聞いて応答する朝でありたいと思います。お祈りをいたします。神様、もう一度ご自分を弟子たちに表された。私たちは何度かイエス様にお会いしたことがあると思います。しかしあなたは私たちの人生のさまざまな危機に際してもう一度表されるお方でありますから、感謝をいたします。主よ、あなたを見、あなたに聞き、心探られ、あなたに信仰の応答することができる朝であらせてください。このイエス様は私たちと一週間以内一生共にいてくださるお方であります。信じて歩みます。御助けを加えてください。主イエス様のお名前によってこの祈りを捧げいたします。アーメン。